広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らず
早瀬踊る光に
揺れていた君の瞳、時は巡りまた夏が来て、あの日と同じ流れの岸、瀬尾とゆかしき森の都、あの人はもういない。人という字は
違うって、
そのシリーズじゃねかった。
そのシリーズだけど、千八先生だ、
ヤンパチ先生の方ね、うん、そうです。今日は直樹くんの出身地宮城県は仙台市に来ております。やった
ー。ちょっと天気悪いですけどね。
そうですね、うん、これが直樹くん例の、
はい、もう仙台といえばここで写真を撮っていかれる方が多いというところです ね。
青葉城の、伊達政宗公の、銅像の前にいますけども、立派ですわ、
うん、あれが一応仙台市内を流れるシンボルの広瀬川ですね。
こう見るとやっぱこう広瀬川をお堀に見立ててこう、うん、作られてんだな、このお城もね。
そうね、
結構な都会ですね。
すごいよね、ビル超高い、ビルいっぱい、うん、
新潟より絶対
全然都会ですね。で今日はやはり直樹くんがご案内いただくと、うん、いうことで、今青葉城市にいるんですけども、次どこ行くの？
次は松島に行こうかと思ってます。
日本三景、はい、ファンシー、
はい、
松島は初めてかね？
初めてです。
広瀬川、
今松島ですから。
松島といえば有名な松尾芭蕉の一句が、ほら、
静けさや。
それ山形だ。それ
山形。違うな。
松島や。
ほら。
ああ。
松島や。うん、松島や。
それだ。それだ。あまりの景色の美しさに松尾芭蕉もこれしか出なかったという。うん。うん、そこに行くわけですね。行きましょう。
はい。
はい、松島に着きました。ここからはですね、ボランティアガイドの赤間さんにご案内いただくということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。さあ、観光案内所を出発しまして、
真正面に提灯が見えてきますけど、はいはいはい、観光地の関東、山水編の乱と、あと亭、観覧亭。
観覧亭。
はい。はい、ここは仙台藩伊達政宗のお月見御殿と言われてました。
はい、あ、じゃあ伊達政宗公がいらっしゃった。
そうですそうです。ここ先になってんですよ。海に出っ張ったところを先って言って、はあはあはあ、へこんだところを裏って言いますよね。松島は七裏八先って言いましたね。七つの裏があって八つの出っ張りの先がある。これは昔から、大昔から月の名所でございまして、月見が先という海に出っ張ったところ。伊達政宗さんは大変伊達男でございますから、うん、いろいろ文化に非常に明るいお殿様だったんですよ。で、風流人でしたから大変月を愛した方なんですね。随岸寺にも月を見るところございますし、これがまさに月を見るために、お月見するための御殿なんですね。
あー、なんかようやく海上に出てきまいましたぞ。
そこに五大道っていう有名な橋がかかってて、そこで島の方に行けるんですよ。
あ、島行けんの？
行けます行けます。そっちがメインです。
あの赤い橋が1本2本、こっちの方に3本、橋を3本渡ってお堂にたどり着く、うん、何角形に見えます？
四角形、
はい、
何角形、
はい、五角形。
ファンシー、
わかんないかもしれない。
五角形、
五角形、はい、はい、
じゃあ行って かしこめてみましょう。
ほう、ここもう1個目の島ですか、これ？
そうですね。
もう島なの、これ
渡ったじゃないですか。
おお、うん、ちょっと待ってください。見えてきましたよ。
何角形でしょうか。
答え合わせ。あ、俺が当たってんじゃない、これ四角じゃないか。正解は四角形じゃないですか。
四角形です。
ほらほらほらほらほら、
じゃあなんで四角形なのに五代目？
そうですよね。
延暦寺二代目の方が自覚大師という人で、 ここに五大名をお祭りし五大堂と呼ぶようになった。これが回答です。じゃあ五大名って何なの。真ん中にいるのがよくご存知 の不動明王、偉い明王様がいて、古文の明王がこの4体いて、
じゃあ5人いらっしゃる。
5体なんです。
5体ですね。
その方たちが中に
お祭りされてるんです
か。そうです。
あ、中に。あ、
随願寺をお守りしたりと。
あ、随願寺をお守りする五大堂な
の。そうです。
わあ、なんか急になんか荘厳さが増してきましたよ。
伊達政宗さんの奥方が女子姫です。
はいはい。
こちらの方にお寺があって、養徳院というお寺、こちらで眠っています。で、隣がすぐにもう随願寺です。
はいはい。
まあ、あの仙台伊達家の菩提寺ですよね。随願寺、松尾芭蕉の句碑とかいろいろあります。
いいな
あ。あ、ね、そこにある松島屋。
はい。ああ、松島屋、松島屋っていうのはあれはないですからね。嘘ですね。
嘘なんですか。
ええ、あれ、
今日オープニングでそれね、
ちょっと言ってダメです。
ダメ。え、違うんですか。ですあれインチキなんですか。
松島屋、ああ松島屋、松島屋っていうのは松尾芭蕉が作ったなっていうデタラメの話が、
え、結構でもそういう、
これ嘘なんです
よね。嘘なんですよ。
だこれはもし言うんでしたら、放送するんでしたら、こういう歌を歌われてるけども松尾芭蕉が作ったんじゃなくて、松島の観光業者がちょっと
まんまと騙されてますね。
初めて知ったよ。
いや、これ多分日本中の方がもしかしたら
思ってる
よね。
ほら、地元民も知らないって。
地元民もだって
初耳でした。はい。
じゃあ私は以上で。あ、
はい、あ、はい、ありがとうございました。赤間さん、ありがとうございました。さあ、直樹君、ここは、
はい、ここはですね、森の市場という場外市場なんですけれども、うん、すぐ隣が仙台のですね、卸売市場になってまして。
あ、でっかいよね。
うん、その隣に5年前にオープンしたんですけれども、はいはい、東北 その農産物ですとか海産物を、うん、まあ、その市場みたいな形でですね、いろいろお買い物ができるような施設になってまして、うん、もう試食ですとか、あとはこういうお菓子コーナーとかもありましてですね、非常に買い物にするには便利な場所となっております。
混んでるんです。またそれでまた、
うん、すごいです ね、
うん、いっぱいあります。ここでいろいろ食えたりするんですよね。
はい、美味しいもの何でも食べられますんで。
これ味噌屋さん、何でもあるよ。
あれ、仙台味噌って有名だっけな。
仙台味噌有名、
そうだよな。
うわ、サンマの開きってあんま見ねえな。
イワシ120円。
うわ、
これはどうやって食べるの。もう焼くだけ。
焼くだけ、さっと焼くだけ、弱火で。そう、これ干してるから味が倍増する。イカもそうだよね。一夜干しとかで干すと美味しいじゃないですか。生と違う味で、うん、あんな感じ。
新潟まで持つ。
持ちますよ、氷乗っけてない。
いや、
4枚ください。
おー、来た。
はい、ありがとうございます。
かき小屋 C が出たよ、これ。
宮城といえば
かきですよ、岩かきですよ。行く？一つぐらい行きます。
おー、いいですよ。焼きは食べたいです。
焼きは食いたい。
じゃあ3個からいけるな。
いける。
3個いっちゃ
い。はい、
はい、
やってまいりました。焼きかきでございます。
はい、
だいぶ縮みましたね。
まあまあまあ、熱を入れれば縮むよ。
じゃあポン酢でレモンちょっとかければいいぐらいの、うん、わ、いい香りするな。
どうなんですか。
うまい、
うまい、濃厚、
うん、うまい。
すごい、なんかミルキーな、もうすごいですわ、
うん、
うまい、うまい。
焼いてるからもうちょっと身硬くなってるかなと思ったら、うん、結構ね、つるんですね、
うん、つるんと。
いいですか、私いっちゃって。これ
どうぞ。
1個ね、おまけでもらっちゃった。
おまけでもらっちゃった、素晴らしい。これ1個300円だからね、このサイズで。うまい、
うまい、
ありがとうございます。生よりも やっぱ焼いた方が好きだね。
ああ、
うん、
そうだね。
じゃあするってと、今度はあれですか、スイーツですか。
そうですね、
スイーツ。蔵王のひよこプリン、卵屋さんがやってる。
卵屋さんっていうお店なんですけれども、そこのプリンですね。
これ本当の卵の殻なの、それとも
本当
の殻型容器なのか。
本当の卵の殻です。
わあ、本物だ。どうやって作ってんだろうな。ちょっと硬いな。 味が濃い。滑らかプリンとは食感が違うんだね。ちゃんとカラメル入ってる。
そこに？
うん。カラメル混ぜたらものすげえうまい。
うん。美味しい。
美味しいこれ。
ただもうちょっと量が欲しいかなっていう感じで、うんうんね、これすごい
卵の殻なんで。
そう、卵の殻だから。
卵1個サイズで200円のプリン、どうですか庶民の皆さん。なかなか味わえませんよこれは。はい、いよいよランチでございます。さっきのはつまみ食いね。
はい、つまみ食いの後に、
これどこでしょう。
仙台駅からですね徒歩5分ほどの距離にあるところなんですけど、丹谷善次郎さんという、まあ、地元では有名な牛タンのお店でございます。
は
い、
仙台といえばやっぱり牛タンですよね。今回の牛タンは何せ直樹君が一押ししてくれてる牛タンだから、そんじょそこらの牛タンってあるわけがない。これ定食ですね。全員定食です。はい、違いはですね、肉の切れが何切れかっていう話でね。
量
量ね。アイコーさんとファンシーはちょっと量多いんだな。テールスープ綺麗っすよ。もう透明お湯みたい色が。うん、あまり美味しそうな表現できなかった。爽やかですね。牛独特の甘みも加わって美味しい。じゃあ言いましょうか、タンを。あれ、タンってこういう柔らかい感じだったっけ。
熱いですよね仙台のタンって。熱くて柔らかいのが仙台の牛タンですね。
ものすごいいいアワビを食ってるような食感。あー、わらー、美味しい。麦ご飯で、美味しいな。直樹様はよく来られるんですか。
いや、あの地元だと実はあんまり食べる機会なくて、うん、こうやって仙台の外から来られたお客さんが来た時によくお連れする場所です。
接待用の高級店。
はい、実は牛タン食べるの5年ぶりぐらいです。
マジ
で。はい、やっぱり他の店と比べると、うん、味付けはちょっとあっさりめだと思います。
あ、うん、他の店の味付けがもうそもそもあ
っさりめだね。もっと濃いところもあるんですけど、このお店はこういう塩コショウでサラッとしている程度ですごい食べやすいと思いますよ。
分かる。すごくね、肉肉しい見た目ですけどすごくあっさり食えるね。
はい、
うん、これか仙台の高級店。
あとですね、ぜひヤンさんにこの南蛮漬けみたいなのこれを食べていただきたいです。
うん、
ちょっと辛いんですけど牛タンには必ずついてます。
あ、これが、
はい、
南蛮味噌みたいな感じ。
南蛮味噌、
うん、うまい。うん、ちょっとほんのり甘くて仙台いい町やな。
ありがとうございます。
今度は町ブラとかしてみたいね。今度ね。
そうですね。
うん、じゃあ皆さんもどうぞ、はい、行きましょう。
はい、いただきます。
いただきます。さあ、何区か、
はい、
ここはどこなんだね。
はい、ここはですね、秋保温泉っていうですね、まあ、仙台市内から20分ぐらい車で行ったところにある、うん、まあ、あの温泉街の奥座敷でございまして、
はいはいはい、
ここでですね、いろいろ伝統工芸であるこけしとか、うん、そういうコマの体験とかそういうのができる場所でございます。う
ん、なるほど。
はい、
そして私らが今座っているところが、
はい、佐藤こけし店さんということで、
はい、
はい、
本日の挑戦者は私、ファンシー、
はい、
直樹くん、
はい、
はい、じゃあ教えてください。
はい、
お願いします。
ですね、一応ね、色は4種類あるんですよ。
ほう、
これが青、黒、
うん、
赤、黄色なんですよ。
はい、
うちは4種類の色で使うんですけども、
これが出来上がりですよね。
うん、
すごくテカテカしてる。黄色
水木っていうの、これはね、こっちの方はローで仕上がってるけども、
あ、
皆さんのほら書いたやつは落下仕上げしてあげるんですよ。
はいはいはい、うん、
持って帰れますので。
あ、教授にも
持って帰れますよ、終わりましたら。
やった、お土産になる。
できますから。
で、これでいくらぐらいでできるんですか。
1000円です。
安っ。
はい、
でもまるっきりゼロから。
そう、自分のオリジナルで、はい、一応ほらそういうなんていうの、絵図もあるんですけども。
あ、本当だ。
それはこのこけしの絵図なのね。
はいはいはい、
でもこれと同じじゃなくていいんですよ、自分のオリジナルだから。
オリジナルで、
うん、
それは得意分野じゃない、直樹くん。
ゲストは3人ですから ね。
だからほら、ドラえもん描く人もいるんですよ。
おお、それもいいですね。
アンパンマンとか書く人もいるの、その人の好みで。ほら、一応オリジナルだから、
はいはい、
必ずしもほらこけしだけっていうのは決まってないから。そしてね、最初はね、ごめんなさいね、
はい、
ちょっと返してください。最初こうつけますよね。でこのモードにじみますから、必ずここでこう筆を、なんつうの、墨を落として、ここでこうちょっとつけ具合見て書いた方は、 綺麗にかかりますよ。ほんのちょっとだけつけながら描いた方は。
今の見たか、あの筆のシ
ュッ。勢いが大事だな。
シュッと言ったぞお前。いやもういいんですか。
いいですよ、どうぞ。
おお、ほぼノーレクション、ほぼノーレクション。
ぶっつけ本番ですね。
ぶっつけ本番です。
どの色もいっぱいつけないで描いた方は綺麗にかかりますよ。
俺これを忠実にやった方が面白いものができると思うんです
よ。分かる。私これ忠実に。
そうでしょ、
ええ、伝統こけしをやります。
仙台ですから出身が。
ああそうなんだ。
仙台素晴らしい。
君は思う様ママにこけして普通あれでしょ、あの女の子の
女です、ね、全部。はい、
じゃあ私その女じゃない人にしようかな。男の人で。
おお、はい、その形見ますよ。
お、今回いけんじゃねえ。
こけしっぽくなってますよね。
おお、
出来いいなすげえ出来いいぞこれ。
まもなく完成ですね。
早っ
早っ
え、もう完成だよね。
完成です
そしたら後ろにほら今日の日にしてお名前書いた方がいいんじゃない。
そうですね。
ファンシーも署名に行っちゃったぞ。
マジかい。みんな雑なんだよな。まあ見てないけどもいいんだな、これで。はい、
完成です。
はい、ありがとうございます。
あとそこに置いたままでいいですよ、筆とか。
はい、
いいですよ、
洗わなくて。大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ仕上げします。
はい、
お願いします。
ありがとうございます。これできた。
できましたよ。
やったね。
上手ね。
すげえ。私
すごい
体の、ね、
すごいすごいすごいな。でもみんな意外と様になってる。
なった
意外と味あるな。本当に
初めて描いたんですか。
みんな初めてです。
本当ですか。
すごいですね。アンさんのがすごい。
アンさんの
これ商品で成り立ちますよ。これ
圧倒的ですね、
うん。ということでもう今日は朝から駆け足でしたね。
はい、駆け足で回っていただきまして、うん、ありがとうございます。
名所を回りまして、はい、歴史を学び、はい、美味しいものを食べ、はい、名産を喰らい、はい、そして伝統工芸の体験まで、はい、ひとしきり仙台の魅力が味わったんじゃないでしょうかね。
はい、あのヤンさんにこうやって巡っていただいてすごい嬉しいです。新潟の方もぜひ仙台に足を運んでいただければと思います。は
い、いいですね。やっぱ他の町来てみると、うん、改めて新潟の良さとか、新潟もこんなあったらいいなとかね。
そう、足りないところとかも見えますね。
ね、見えますね、うん、うん。ぜひ皆さんも新潟を愛する者として、ね、仙台をはじめいろんなところに高速道路を使って遊びに行ってみましょう。できれば東日本で。
はい、よろしくお願いします。
ヤンキマレポート。さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、阿賀町農林商工課商工観光係のカオヤン特派員こと阿部さんです。阿部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速ですが阿賀町の旬な情報を教えてください。
はい、10月30日に三河観光柳場特設会場で開催される三河秋祭りイベント鮭のつかみ取りについてお知らせします。
うん、
当日は9時半から受付、お一人様1000円の参加費で鮭1匹と温泉入浴券がついてきます。つかみ取りイベントの後は三河温泉スキー場で秋祭りイベントの第2部としてステージショーや抽選会、花火の打ち上げなど各種イベントもございます。なお三河観光柳場では10月30日までの土日祝日限定で柳場の見学ができ、取れた魚をその場で焼き魚にして販売しています。こちらもご利用ください。
はい、
秋祭りについての詳しいお問い合わせは阿賀町役場三河支所電話 0254-99-2311、 また三河観光柳場については三河観光柳場協議会電話 0254-99-3677 までお問い合わせください。
もうそれにしてもさ、
はい、
参加費1000円で鮭1匹と、
そうなんです、
温泉入浴券ついてくるの。
はい、はい、
実質そうしたら鮭1匹500円以下じゃんか。じゃあそれ、
そうですね、大変お得に、ね、はい、
優雅な楽しい秋の一日を過ごしそうですね。
そうですね、皆様のお越しお待ちしております。
はい、では三河観光柳場へのアクセスを教えてください。
はい、磐越自動車道三河インターチェンジから約10分です。
滑舌いいんだよな。
ありがとうございます。
かおやん、はい、以上赤町農林商工課商工観光係かおやん特派員こと阿部さんにリポートしてもらいました。阿部さんありがとうございました。
ありがとうございました。